はい、機長、
7番、渡辺議員。
はい、7番、渡辺でございます。よろしくお願いいたします。今回ですね、3月の定例会におきましては、一般質問の時間ということで、長期にわたる第6波の、狭間にあります、コロナ感染症ということで、テーマを、取り上げました。まあ、前半についてはですね、コロナ禍における学校生活について教育長に、3点ほど、後半につきましてはですね、コロナ感染症における、本庁の動向について庁長にですね、通告順に従いまして、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この、コロナ感染症については先般、議案審議とか同僚議員間のですね、一般質問などを通じて議論されてきております。まあ、中にはですね、これまでと重複するような場面があるかと思われますが、まあ、今回本庁においてもですね、感染者の確認があることからですね、最近どのような状況下にあるのか、今回はその現状についてですね、お伺いしていきたいと思っております。それでは最初に、教育省に、通告書によりまして、3項目ほどですか、取り上げて、いますので、よろしくお願いいたします。すでにですね、まあ、学校教育については、昨日の、出校方針やですね、ブログとか、学校だよりですか、いろんな角度からですね、発信されておりまして、まあ、なかなか、直接ですね、今の現状についてはお話で、聞けない部分が多々ありまして、このような機会を通じてお伺いしていければいいかなと、思っておりますのでよろしくお願いいたします。まあ、昨年はですね、緊急事態宣言によりまして、臨時休校、またはその学級閉鎖など、それに、よってですね、行事などの、中止延期、かなり自粛なども続きましてですね、それによって、子どもたちをはじめですね、保護者関係者の皆さん大変、今まで、ご苦労されてきたと思われます。またご存知の通り最近はですね、変異株オミクロン株によってですね、特徴である、感染力の、強さが拡大しまして、この1月2月ですかにかけて学校でのその感染が著しく燃え降りまして、かなりにおいてもですね、今も毎日のように感染者が出ているのは現状で、学校におかれましてはですね、臨時休校、学級閉鎖など今も追い込まれているような状況でございます。1月の下旬ですか、全国のその公立小中学校とか高等学校で約 17% 弱ですか、が、そのぐらいの学校がですね、学級閉鎖に追い込まれているということが記事に載っておりました。まあ、今どこの学校におかれましてもですね、今の感染予防に関する基本の中で、学校運営を図るに至ってはですね、大変苦労の背中にあると思われます。そこで重複しますが、今実施されている学校でのですね、感染対策についてはそのどのような周知で進められているのか、またですね、今後、このコロナ禍っていうのはですね、長期化する、現状にありますが、そうするとこの課題、大まかにどのようなことが考えられていくのか、教育長にお伺いいたします。
有田教育長。
まず北海道ではですね、まあ、全国的なコロナ禍のこう感染対策の広がりが見えているところでありますけれども、北海道においては令和2年2月の末にですね、緊急事態宣言が出されて以来、令和2年度それから今年の今年度の令和3年度ですね、緊急事態宣言それからまん延防止等重点措置がですね、繰り返し適用されているというのが実態であります。でそのような中ですね、陸別町の子どもたちもですね、とても制限のある、学校生活を送ってきているというのが現状であります。その都度関係者の協力と理解のもとですね、 合った対策を進めてまいりますが、小中学校それぞれほぼ同様な形の中での対策を行っておりますけれども、繰り返しになりますけれども、朝の検温、それから定時の消毒、マスク着用、それから教室の換気ですね、それから共通清掃時にはですね、机とか椅子等の消毒作業、それから楽しいはずの給食時もですね、黙食をしていくと。で、特に小学校においては児童同士で、給食の配膳等を行っているんですけども、コロナ禍においては教職員が全て配膳を行っているということで対策を取っているところであります。その他学習では密になる活動を避けるだとか飛沫が飛ぶような活動もですね、自粛をしているというような状況で、幼児等ではですね、体育館等に設置するときは、児童間の距離を空けるだとか、それからできるだけ短く、終わらせるというようなことにもですね、配慮をしているというような状況であります。これはですね、今後も同じような対策をですね、続けていかなければならないということで、今、十勝が一時ですね、道内的にも感染だいぶ広がっているところで、特に新聞の報道等を見るとですね、児童生徒の感染もですね、毎日毎日必ず新聞に出てきているところでありますけれども、人口が少ないとはいえ、陸別についてはまだ児童がですね、小学校1人感染が出たということで、それ以外の時は、なんとか皆さんの協力によって抑えられているということで、うまく対策をですね、取って実施されているのかなというふうに思っております。今後の対策の課題としましては、今後継続するということなんですけども、学校で特に心配しているのは、感染者が出ることだけでなくて、感染者が出た後にですね、出た際の、感染者等に対する誹謗中傷等ですね、で今は、SNS といいますか、ソーシャルネットワーキングサービスがありまして、Facebook だとか、LINE だとか、そういう機能で拡散がされてしまうと、一回そこに載せてしまうと、消去が簡単にできないと。言葉だとか噂っていうのは自然となくなってしまうのかなっていうふうに思いますけども、そういう SNS 等の中でそういうものが発信されてですね、いつまでたっても正確でない情報がですね、拡散されて誹謗中傷が広がってしまうということがですね、一番不安を感じていますので、そういうことがないようにということで常に万全は期しているつもりでありますけども、今後の課題というか不安とすればですね、そういうところがあるのかなというふうに思っております。
はい、議長。7番。
7番渡辺議員。
はい。本当に今の世の中大変 SNS によって、大変怖いものだと思っておりますので、今後ともですね、感染対策については、先ほど言われたように基本ですので、どうか大変ですけども生徒の安全をですね、守っていただきまして、陸別さんの場合は本当に順調にいってますので最悪の事態にならないように、よろしくお願いいたします。次にですね、コロナ禍における学校環境について、お伺いいたします。先ほども、話しましたが、何といっても、生徒さんたちの、学力においてはですね、この、感染によりまして、休校、閉鎖、分散登校などによって、一般的にこう考えましたら学習の、遅れがですね、心配されるな、傾向にあります。今このコロナ禍によりましてですね、結構その学習予行も、少しずつ、環境も変わってきていると思いますが、今年もですね、全国的にその、学校での、コロナ感染拡大に、していることからですね、政府は、学校全体に、臨時休校を行う前に、時差登校、分散登校、オンライン等を組み合わせてですね、できるだけいい形で実施してほしいと、そういう記事がありました。そういう中でですね、この ICT 事業、情報機器におけるその整備ですか、 休業中におけるオンライン学習の環境整備、これが今一番学校についてはですね求められているのが現状でございます。それでその辺のですね学校 の ICT 事業の整備の、まあ、昨日も教育長の執行方針の中にありましたが、その取り組みについてそのどのように進んでいるのか、またこのコロナ禍においてですね、学習の面、なんとなくこう遅れているような感じに感じられますが、この辺 の学力 の進捗状況、このような形についてですね、どのようにその教育長はその評価されているのか、その辺についてお伺いいたします。
有田教育長。
コロナ禍における、まあ、臨時休業対策だとか ICT の整備、それから学習面の遅れ等についてです。言葉としては私の ICT 使っておりますけれども、実際にどういう意味かということで改めて確認しました。これはインフォメーションコミュニケーションテクノロジーの略という意味で ICT で、情報通信技術というようなことになっております。理事局におきましては、まず理事休業につきましては、令和元年度、要は令和2年のですね、2月ですけれども、これは令和元年度の3学期に、緊急事態で、理事休業がありました。でその後ですね、一度解除されましたけれども、令和2年度の1学期、4月、5月でもまた理事休業がありました。でその後ですね、令和3年度においては、コロナに関わる臨時休業は1日もありません。たぶん、おとといの大阪府による臨時休業が初めてだったのかなというような捉え方であります。まず ICT の関係に整備につきましては、おかげさまで、令和2年度中に、小中学校すべての指導生徒にタブレットが配備されております。各家庭との接続についても確認済みで、その小中学校ともに準備を整えられているというような状況であります。ただですね、小学生児童と中学校生徒ではやっぱり対象年齢によっては活用の差がもしも出てくると、どちらかというと中学校が先行して進んでいて、小学校の1年生2年生に同じことをやれということはなかなか難しい部分があって、ここの部分については小学校については特にその部分の研修についてはですね、多く取り組んでいかなければならないのかなと思っています。で進んでいる中学校ではすでに授業での活用に加えてですね、毎日の健康観察にもですねタブレット端末を活用しています。で今毎日タブレット端末は中学生は持ち帰りをしております。学習機能で使っております。ですから急な学級閉鎖や出席停止があってもですね、対応が速やかにできるということで、当初は週末だけだったんですけども、それは毎日持ち帰りに広げていきますので、ここにつきましては中学校が先行しているところでありますけれども、ここに小学校もですね高学年を順番に少しずつ同様の対応を取れるようにですね、進めていかなければならないのかなと思っております。学習の進捗状況につきましては先ほども言いましたように令和3年度については長期の臨時休業はありません。よってですね、それぞれの部分で一部いろいろこう学習面についても注意だとか延期の部分はありますけれども、このコロナ関係の影響を大きく受けてのですね、実習等がですね遅れているというような状況ではありません。小学校の中学校についても例えば土曜授業の回数が減ってしまったとか、いう部分が一部ありますけれども、教育課程においてそれぞれ進めなければならないものについては予定通り終了をしている進んでいるというような状況があります。以上です。
はい、以上、7番。
7番渡辺議員。はい、
このコロナ禍におけるその学習環境がですね、もう本当に、変わりつつありますので、今後ともですね、 この ICT 事業関係がですね、積極的にその進めていきながらですね、学習の関係についてもですね、守っていただきたいと思います。それでは教育長に最後に、子どもたちの学校での生活状況についてお伺いいたします。長期にわたる失礼しました、長期にわたるコロナ禍の中で、体育授業とかですね、また体験、学習、文化、授業、についてはですね、余儀なく活動中止やですね、自粛制限が、なされる中、本当に、子どもたちにおいてはですね、心の疲れとか気持ちの落ち込み、また、子どもたちの間にもですね、大変私はですね、大人もそうなんですが疲労感が、出ているのでは、なかろうかと、思っております。そんな中ですが、報道の中で教員によるとですね、今年度 その全国体力テストの結果ですか、道内の振興区別に公表したところ、十勝においては小中学校ともにですね、全種類 その実技において、点数化すると、全道の平均を上回っているということで、十勝は本当に、スポーツの好きな、環境に、スポーツの好きな子どもたちがいる、環境にいるそうです。しかしながらですね、ストレス この長引きによりましてですね、心と体のバランスが、崩れがちにあるような、感じがいたします。そこでですね、この長引いている、この中の環境の中で、子どもたち その、学校生活について、全体としてその体と心の、成長についてですね、このコロナ禍の中で影響は、及ばさなかったのか、また最後にですね、今後、コロナ禍の長期化が予想される中、この学校づくりに対する教育長の考えをですね、昨日も、出向方針の中で述べられておりましたが、改めて、お願いいたします。
有田教育長。
はい、議長、7番。
7番、渡辺議員。
はい、どうもありがとうございました。まあ、コロナ禍におきましてはですね、今後ともその長期化が考えられますんで、どうかですね、今後ともですね、元気でたくましい、陸別校をですね、育てて、いっていただきたいと思いますので、大変ですがよろしくお願いいたします。それではですね、次に、本庁における、コロナ感染症について、この動向についてですね、町長に通告書に従いましてお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、遡れば、このデルタ株、コロナ感染症は2020年ですか、1月の23日に中国の武漢市で始まりまして、昨年お盆以降ですか、やっと収まりかけたかなと思いきや、次のウイルス変異株オミクロン株という名前で、昨年2021年ですか、11月11日に南アフリカのボツワナ地区で発症いたしまして、感染が強いと言われまして、今現在も猛威を振るっているわけでございます。また最近ではですか、新しい感染株、ステルスオミクロン株といっていう形で、3月1日ですか、札幌の方で1名の方が出まして、またその後発症しております。まあ、今年の1月2月と、1月2月についてはですね、館内で大広の主力である、各病院や福祉施設、先ほど、話しましたが、館内の、ほとんどの、学校でですね、クラスターによる感染が、今も、続いて、おります。また、館内の自治体においてもですね、本庁含めまして、支障の、ないものの、職員の感染がですね、毎日のように、現在も、確認されて、おります。まあ、今やそのコロナ感染症はですね、パンデミックからエンデミック、まあ季節的流行に変わりつつあるとヨーロッパの方では言われてきております。まあ北海道においてもですね、病床率も 40% 後半にある中、今月に入りまして、政府におきましては、先ほど教育長がお話しされたように、新規感染者が増えまして、病床の使用率もさらに高まることから、まん延防止重点措置ですか、今月の6日までだったんですが、要請がありまして、21日まで18都道府県に対しまして延長がなされました。まあ、いずれにしてもですね、これからの時期においては行事とか会合、また式典等が控えておりますので、皆さんにおかれましてはですね、ぜひ気をつけていただきたいと思っております。そこで本庁では2020年ですか、4月の7日に新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げております。はじめにこの対策本部としての現在までのその活動ですか、どのようにその進められてきたのか、またその中で課題等についてはどのようなことがあったのか、その辺お伺いいたします。
はい、議長。
野次長。
はい、陸別町新型コロナウイルス感染症対策本部につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく陸別町新型インフルエンザ等対策本部条例に基づきまして、議員おっしゃるように令和2年4月7日に設置しております。町長本部長、副町長副本部長としまして、教育長および各課長と本部員として設置しております。これまでに主に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などの節目ごと、また町内で感染者が発生した場合に数回会議を開催しまして、町内の対策について方針を決定してきております。主な取り組みにつきましては、北海道の定める方針にも準じて町内における行動等を決定してきており、町民の皆様にはマスクの着用、手指の消毒、3つの密を避けるなどの基本的な予防対策のお願いと、町内における誹謗中傷によるトラブルを防止する注意喚起などを回覧やホームページ等でその都度お知らせをしてきて、きました。
令和2年の感染拡大が始まった頃は、マスクをはじめとする各種資材等の不足や学校の休校など混乱等もありました。また感染の波が大きくなるたびに町民の皆様の活動が制約されるなど困難な状況もありましたが、今のところ町内でクラスターの発生もなく大きな課題はなかったんじゃないのかなと、そのように感じているところであります。
はい、議長、7番。
7番渡辺議員。
はい、本当に、大変ですが、地域に密着した、対策本部としてですね、町民が安心して生活できる組織として、ぜひ今後ともですね、進めていただきたいと思います。次に本庁の、感染者の動向について、お伺いいたします。十勝管内におきましては昨年ですが、10月7日以降、同じく昨年の12月29日までの、約、83日間、感染者が、出ていませんでした。でちょうどその頃からですが、デルタ株から変異株と、進みまして、日本では、昨年の11月30日に初めて、この変異株が発生いたしまして、あれよあれよという間にですね、全国各地に広がりまして、道内では、今年に入って感染者の最多数ですか、これ1月では29日に、3002人ですか、で2月にありまして、2月の9日ですね、これは4098人、これ1日あたり感染者数ですね。そして一方十勝のその最多数を見ますと、1月では28日に98人、2月に入りまして25日ですか、217人が、最多となりまして、この日はですね、札幌を除いて、道内一の感染者数の多い、市となっております。またその後ですか、2回ほど、札幌を取り除いて、全道一となった、感染者数の多い日にちを迎えておりました。隣接する、町においてもですね、感染者が増える中、本庁においても、感染者が確認され、新聞でも、報道されました。そこでですね、ちょっと2点ほどお伺いいたします。まず1点については、本庁においての、発症者ですか、最近までのその感染状況は今現在そのどのような数値でなっているのか、そして次にですね、コロナ感染確認後のその経緯について、最終的にその保健所の指示もあろうかと思いますが、どのようなその判断の下で感染者が過ごされているのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。それともう一つはその先ほど本庁においてもその報道の中で感染者が確認されている記事が見受けられましたが、町民に対してのその周知というのはどのように進められているのか、これはちょっと先ほど町長が言われましたので、とりあえずその2点についてお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい、感染者の動向について、これは令和4年、2月の1ヶ月間で、13名の感染者が あります、この中には町外の施設や医療機関に入所入院される方も含めておるところであります。対応についてですが、入院待機施設、自宅、入院調整中など、感染者の置かれている状況は、これはさまざまなんでございますが、療養者の対応は北海道、いわゆる保健所が行っております。役割として、町は予防に関することを担当しまして、感染者に関することは北海道で対応することと、そのようになっております。北海道、また保健所から何らかの特別な要請があれば、町も動くことになりますが、現在までそのような例はありません。感染者の情報は北海道が1週間ごとに集計し、新聞やテレビなどでも周知されております。本庁では情報を入手次第、独自に町のホームページで ホームページ上で人数のみ発表しております。今後につきましても同様の方法で継続して周知していく予定ですが、公衆衛生上必要と判断した場合はさらに踏み込んだ情報提供を行っていく予定です。まあ、例えますとクラスターが発生したとか何とかという場合であります。以上であります。
はい、議長、7番。
7番は渡辺議員。はい、
今、町民はですね、感染者が出ていることから、自粛の中でも神経質になって、おりますので、まあ、再発防止の、に向けての、呼びかけなどをですね、まあ、積極的に、今後とも、お願いしていきたいと思います。それでは次の、PCR 検査について3点ほど、お伺いいたします。今の、コロナの感染、の、84% がですね、新聞の記事で見ますと、変異株のオミクロン株と、言われております。2020年から、コロナ感染が高まりまして、感染ピークがですね、第1波、第2波、第3波と続き、この第3波については昨年の8月から9月にかけてですか、そして第5波、そして今年の1月にかけまして、今ちょうど第6波の山が来たと言われております。そういう中で陰性か陽性かをですね、判断を見極めるのが世界共通のですね、今言われました PCR 検査でございます。今も不安や心配を持って過ごされている方たくさんいらっしゃいます。そんな中、管内の、上小路町やですね、小路町に来ましてはですね、それに着金がきまして、町民の安全、確保するとともに、感染拡大を、抑制することを目的にですね、昨年から、PCR 検査にかかる費用に対し、半額助成をしたり、期限を無期限に、拡充してしたりですね、上小路町ではそれと同時に抗原検査等についてもですね、助成の対象にしているということでございます。本庁においてもですね、私はその、特定健診、受診率全道、1の記事が、報道されました。これは本当に、窓口の皆さんの、大変ご苦労された形かなと思って、私も、いつも、この特定健診に参加させていただいてますので大変、助かっております。できればですね、この予防接種事業としてですね、ちょっと考え方を変えまして、長期戦を見据えてですね、不安や心配のある方、町民に対してもっと身近にですね、PCR 検査を受診できるような環境、またはそのかかる費用についての助成なども今の現状を見ると検討する課題かなと思っております。そういうことで、その中でですね、もう最近はですね、感染経路が本当に原因不明と、言ったようなケースが頻繁に、出てきております。そこでですね、本庁におけるこの PCR 検査の、受診された方、この現状についてお伺いいたします。それとこの PCR 検査を受けた場合のですね、それに要する時間ってどのぐらいそのかかるものなのか、それとあと今、その PCR 検査の、数ですか、これ十分な環境にあるのかどうか、その3点についてお伺いいたします。
はい、議長。
はい、議長長。
はい、PCR 検査につきましては、これは診療所で検査を受けた方の数で、答えさせていただきたいというふうに思っています。なお診療所では症状があるなど医師が必要とした方のみの検査を行っております。令和2年3月以降これまで PCR 検査を受けられた方の数は157人であります。また検査に要する時間は診察時間を含め10分から15分程度であります。また検体を検査機関に送り結果が出るまでの日数は少し前までは5日ほどかかっていたということなんですが、現在は 2,3 日程度で結果報告があると、そのように報告を受けておるところであります。
3時休憩します。
はい、
休憩前に引き続き会議を開きます。野次長。
はい、一つ二つ抜けておりました。申し訳ございません。PCR のその、まあ、検査の必要とした方への、検査分は十分に確保されているということで、ございます。診療所で医師が必要とした方でありますが、そういうことであります。またもう一つ、PCR 検査を行っている近隣町村、私も存じておるところではありますが、今陸別町の場合は先ほども説明した今も説明したような通りでありますし、また PCR 検査を受けた次のまた人間ですから、いろいろ行動がなされるわけで、それによって、また変わってくるということもありますので、今のところ当庁としてはそのようにするということは考えてはおりません。
はい、議長。
7番渡辺議員。
せっかくですね、健康予防の、保険活動で、表彰を受けておりますので、今後ともですね、この、コロナ感染予防活動についてもですね、率先してできれば、頭の隅に置いておいていただきたいと思います。それでは次の、自宅、療養者の対応についてお伺いいたします。今年に入りまして1月2月は、先ほど言いましたように第6波の、中にありまして、報道においては感染者についてはですね、毎度のように自己最多という言葉をしょっちゅう耳にするようになりました。またその都度にですね、医療の逼迫によりまして、中軽度については自宅療養者となるというケースが非常に多くなってきております。して自宅療養者もですね、ちょっと、これデータが新しくできてないんですが、2月の上旬で全国ではですね、約43万4890人となっておりまして、一方、十勝においてはですね、2月28日現在で892人の方がですね、自宅療養されているということで、このような状況においてはですね、不安の毎日を送られているというのが現状でございます。してその感染者の増加によりまして、保健所の対応も今逼迫の傾向にありまして、自宅療養者も増えるとともにですね、今後はさらにみなし陽性によりまして感染者の増加が懸念されると言われております。特にクラスター等で増えた子どもや幼児についてはですね、食事や、その生活の面を考えると非常にその困難な状況に、あると、言われております。家族での自宅療養者の自宅療養のケースがですね、非常に、多く、見られることが、今現在、すごく大きな、課題になっております。その中ですか、都市間では、保健所の要請の中で保健センターがですね、自宅療養者のその困窮者に対しまして、その間食事の提供とか食事の提供を含めましてケアなどもされているという取り組みを行っている報道がありました。本来の役割をですね、的確に私は取り組まれていると思っております。そこで本庁においてもですね、先ほども話しましたが、感染者が確認される中、自宅療養者 その、困窮状態にある世帯の、方に対しての対応、保健所の、指示とかガイドラインに沿って、実施されていることと思われますが、例えばですね、要介護のある方についてのその対応というのですか、この辺はそのどういうふうにその考えていくのかお伺いいたします。
はい、
議長。
はい、まず感染者に対しまして治療は医療機関であると、生活の援助は北海道と、そのようになっております。これに これから言うと町の役割っていうのはないということになるんですが、一人暮らしの方等については、まあ、議員心配するように私どもとしても心配でございますので、より手厚い対応を取られているとそのように思ってはおりますが、改めて北海道に十分な対応の要請をしていきたいと、そのように考えております。
はい、議長。
7番渡辺議員。
まあ、いろんなケースの困窮者がいますのでですね、おりますので、どうか、まあ、ガイドラインまたは、保健所の指示もあろうかと思いますが、本庁としてのですね、まあ、対応の取り組みなどもですね、ぜひ、今後とも、考えていっていただければありがたいと、思っております。それでは最後の質問について、お伺いいたします。これはですね、施設等における、行政の予防対策についてまずお伺いいたします。まあ、今年に入りまして第6波の中で美容院、先ほどもお話ししましたが、美容院、福祉施設、学校等でですね、継続的にそのクラスターが発生いたしまして、十勝管内では2月28日で6695人の方がですね、感染者となりまして、依然として、数が、増えております。まあ、本庁においてもですね、福祉施設が、まあ、こういう名詞出ちゃいますけど、北州小泉さんとか NPO さんとか、いろんな、施設の方が、うちの町にはですね、存在しておりまして、大変、私たち町民も、助けられております。まあ、どこの施設をとってもですね、欠かすことのできない、施設でございます。この、コロナ禍におきまして、働き手が不足している中でですね、このコロナ感染防止に向けて各施設とも、まあ、今本当に、自助努力されまして、館内においても、まあ、先ほど町長が言われましたように、本当にクラスターが出てないのが、最高のあれでございます。まあ、その分、従事者の皆さんにおかれましてはですね、大変日々、苦労されていることと思います。まあ、感染が、急速化しまして、拡大するとですね、組織の機能が失われて、業務にも支障が、出てきます。まあ、最終的に、最悪の場合を考えましたら、利用者がですね、取り残されてしまうという、現状に、なって、しまうわけでございます。それで、最後に、質問いたします。まあ、このような、福祉施設においてはですね、一番怖いのはですね、クラスター、感染者集団が発生したときでございます。まあ、今は、本当に先ほども言いましたが、出ていないのが本当に何より、助かっていることと思います。また、このような形に関しましてはですね、私は行政として、指導する立場にあると思われますので、まあ、最悪のシナリオに向けて、この感染者等の対応について、福祉事業さん、先ほど言いましたその施設の皆さんとですね、協議や、打ち合わせなど、これは持たれて連携を図られているのか、また、最後にですね、このコロナ禍の中で長期化がしております。昨日も、所信、表明演説の中にも、ありましたが、改めて町長から、このコロナ禍においての、町の行政に対して、どのような考えを、持って進めていくのか、それをお伺いいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
はい、議長。
議長。
はい。今の、ご質問に答える前にですね、先ほどの質問のちょっと補足をさせていただきたいと思うんですが、先ほど の私の答弁聞いてたら、ずいぶん冷たいこと言ってるなというふうに感じられたかとは思うんですが、実際、まあ、決まりはそうなってまして、議員同じように私らも同じ心配はしております。それで、まあ、陽性の方たちの必要な生活用品については、保健所が確認をして、そして必要に応じて手配をしているんだと、 そのように聞いています。まあ、しかしながら私どもも心配ですんで、困って例えば買い物とかこれが必要だよというのは町にも遠慮なく言ってほしいとは思ってるんですが、今まで、そういったことも保健所からのそういった協力の要請というのは今のところありません。ですから、まあ、これから先あればそれは町としては全然生でも受け付けしますんで、そこら辺はご心配なく考えていただきたいと思います。それでは最後の質問にお答えしたいと思うんですが、関係者間の全体的な協議としましては、令和2年8月の高齢者サービス調整会議におきまして、コロナ禍における高齢者施設内の交流のあり方と、それと感染症予防対策の現状についてというテーマで、情報交換を行ったという経過があります。内容としましては、各事業所で行っている感染症対策の現状と利用者および家族との面会をどのように工夫していくかというものであります。また町からは新型コロナウイルス感染症関連の情報の取り方について、町のホームページや新聞の、まあ、どこら辺に掲載されているかといったようなことを情報として伝え、常時業務に必要な情報を入手しつつ、発生時には北海道また保健所の指示に従って対応するようそのように周知したところであります。情報交換の中では、耳が不自由な高齢者とマスク越しに会話するため時間がかかることや、またマスクと暑さの中で行う身体介護の困難性を知る機会となり、取り組みなどの情報を共有することで、以後の感染症対策と利用者家族への対応について改めて考える機会としたところであります。高齢者や障害者等の福祉施設の感染症対策については、国道から発せられる通知に従いそれぞれの事業者が取り組んでいます。先ほども申し上げた高齢サービス調整会議を含め、各担当部会等の委員会協議会やカンファレンスで随時情報の交換共有を図っています。なお令和3年度の介護報酬改定で、業務継続計画の策定がすべての介護事業者に義務付けとなり、この計画の中に新型コロナウイルス感染症対策も必須項目となっております。今後も庁ができる情報提供を行いつつ、各事業所での感染症対策について、経過を見ていく必要があると、そのように考えているところであります。広い意味での福祉施設として、高齢者共同生活支援施設福祉層がありますが、管理業務については NPO 法人に委託しております。町と受託者、入居者による三者協議を月1回開催しており、施設の運営全般について協議をしています。感染症対策のルールなどもここで協議決定をしているところであります。以上です。